い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトルケガです。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
今日は 3.11 ですね。
そうですね、
東日本大震災が発生した、はい、まさに3月11日でありますが、
はい、
思い起こせば あの年慶華さん、あの日は何をされてましたか？
私はね、ちょうど娘のね、あの学校の卒業式の日でしてね。
あ、卒業式で。
はい、だから忘れませんね。
揺れは感じましたか？
はい、揺れも感じました。
あ、そうですか。
はい、多少ですが、はい、
私は当時国会議員の秘書をやらせていただいてて、
はいはい、
ちょうど衆議院の予算委員会で、
はい、
まあ、当時の総理大臣でありました、
はい、
まあ、菅直人さんが、まあ、野党である自民党からの質問を受けて、
はい、
相当追い詰められている状況だったんですね。
はいはい、
でそこでこうバーッとこう揺れが来て、
はい、
委員会が止まりと、
はい、
で国会大丈夫かなと思うぐらい、はい、本当にすごい揺れでしたね。
はい、
窓から見えた都内のビルのですね、
はい、
屋上に立ってるアンテナがですね、
はい、
もう考えられないぐらいの勢いでこうスイングしてるんですよ。こう、
はいはい、
うわビヨンビヨンビヨンとね、
はい、
もうよく覚えてますね、あの日のことはね。は
い、私もちょうど、まあ、卒業式が終わった後に、うん、まあ、自分の仕事場へ戻ってきましてですね、
うん、
で、まあ、準備をしてたんですね、午後からの。そうするとテレビつけたら、
うん、
もうちょうど仙台空港ですね、の映像が
入
ってきて、
はい、
で、あっと思ってると今見間違いかなと思ったぐらい、うん、飛行機が流れていく様子が映った時に、
うん、私もよく覚えております。
映画のような感じで、
そうでしたね、
本当にと思って、これは大変なことになってると、もうあの光景はテレビ画面忘れないです。はい、
まあ、僕も国土交通省で海洋土木をね専門とする、はい、まあ、仕事をしておりましたので、まあ、本当に津波は目の当たりにして、まあ、ショックでしたしね。
はい、
まあ、一方においてやっぱり津波防災っていうものが非常に大事であるなと、
はい、
やってきた例えば釜石の湾口防波堤なんかはですね、あれがあったおかげで避難する時間が稼げたとか、
はい、
あるいは東北の沖合に浮かべていた、
はい、
GPS 波浪計ってあるんですよ。こう海面の表面にですね、こう V を浮かべて、
はい、
その浮かべてる V が、
はい、
まあ、何機か浮かべてたんですが、こう津波を検知して、
はい、
まあ、直ちに、まあ、陸上にですね、
はい、
この津波の勢いだとか、まあ、情報を伝えるんですよ。そして、まあ、逃げる時間を、まあ、確保すると、
はい、
まあ、とにかく津波はもう1秒でも早く逃げなければならないと、高いところに行かなければならないというのがね、
はい、
もう鉄則ですから、
はい、
まあ、いかに時間を稼ぐかということでね、あの時役に立ったハードソフト両方ありましたけど、まあ、今はね、世界津波の日というものも国連で、全会一致で採択をされて、日本からの提案でですね、
はい、
まあ、世界における津波対策を日本がリードするような立場にありますから、まあ、その本当にね、復興まだ全部終わってませんけども、
はい、
政府も力入れてやっていただくように、
はい、
私もちょっと尽力していきたいと思います。
はい、
うん、さて、まあ、そんな、3.11 の、まあ、メモリアルな日でありますが、
はい、
今我が国はですね、新型コロナの影響がまだ色濃く残っていて、
はい、
まあ、慶華さんの周りいかがですか？
うん、まあ、なんて言いますかね、もうみんなが、
うん、
もうきちっと気をつけてるっていう雰囲気を感じてますね。
うん、そうですか。
うん、
うん、
まあ、こういうふうにこう言うとどうかわからない部分あるけど、みんな日本国民真面目です。
あ、真面目真面目、
うん、本当に、
ね、
うん、私思うんですけど、新たな感染の方っていうのが毎年、うん、毎日報道されてますが、本当の勢いから言うと、
2
桁、2桁と、 こうどんどん、うん、あの日に日に増えていってもおかしくないですよね、世界の流れから言うと。
そうですね、
これ一桁ぐらいでずっとあの持ちこたえてるというか、増える、数があのそこでなんとかいけてる毎日 ね、そうですね。っていうことは、うん、これはすごく、
うん、いやそうなんですよ、実は
そういうことだと思ってます。
政府のですね、あの専門家会議が、まあ、2週間前にね、ここ1、2週間が正念場であると、いうことで、みんないろいろな、ね、努力をしていただいたのは、もう、けいかさんおっしゃった通りだと思うんですよね、で私もね、マスクがなくて、困っちゃってですね、まあ、手ぬぐいでマスクを作ったり、あれ、まあ、作り方もいくつかあるんですよね、まあ、そういうのを実践して、まあ、エチケットとして、あの飛沫感染をみんなが気をつけるということも相当効果がありますからね、手ぬぐいマスクを実践してみたりね、あるいはやっぱりあの党本部でも議論の場でも対策会議も言ってるんですが、まあ、昔ならば、あの雑巾1枚ミシンで塗ってましたよね。
そうですね、
ね、あれ簡単にマスク作れるんですよ、だから、あ、そういった、まあ、ないないないと言ってね、まあ、店に並ぶのも一つですが、できることを自分でやろうと、いうこともね、やっぱりやらなあかんなと。それ、9日ですね、まあ、2日前でありますが、まあ、また専門家会議からこれコメントというか見解が出て、まあ、依然として警戒を緩めることができないだとか、
それはそうですね、
ね、大規模イベントは自粛、これについても現時点では続けてほしい、ね、まあ、少なくともまあデータを取る関係で3月19日までと、で、まあ、一方でそのに我が国における感染症の状況は爆発的ではない、まあ、慶賀さんおっしゃった通り、まあ、一定程度持ちこたえている状況であるが、これここが私ショックだったんですけど、暖かい季節になっても、この感染は続くかもしれないと、数ヶ月、半年、場合によっては年を越す形で、みんなで対策をやっていく必要があるであろうというような意味合いですから、これオリンピックにね、こういう専門家会議のこのコメントなり見解がね、まあ、どう影響してくるかってことだし、実は私あの京都の旅館ホテルとかですね、まあ、経済界も随分取材して歩いたんですが、今あの京都経済の重要な部分であるところの観光についてはですね、この専門家会議のコメントを本当にピリピリして待ってたんです、で4月5月の、まあ、修学旅行のですね、一番桜の咲く修学旅行の一番いい時期にね、これ生徒さんたちがね、来てもらえるかどうか、ね、これ数千人単位ですよ、あのホテル一つでも、まあ、京都全体でいけば、まあ、数十億っていうキャンセルによるですね、実態被害が出てきますからね、もうコロナ対策は疾病対策に加えて、今経済対策としての色合いを濃くしなければならないですね、まあ、そういった意味でも、まあ、私はずいぶん取材をして京都歩いてますので、あの深掘りした対策がこれから政府から出されるように、しっかりと頑張ってまいりたい、重本守でございます、
またあの皆さんの、ね、直接の声を届けていただきたいので、
みんな一人一人でこの危機を乗り越えていきましょう、
じゃあまた来週、
バイバイ。